寺子屋たっちゃん。
オッケーおい。
新年度3回目、寺子屋たっちゃん、はっけよーい、お送りしましょう。たっちゃん先生、おはようございます。
おはようございます。まあ、それこそ、はっけよーいってよくつけていただいたなと思うんだけどね。要はいろんな、まあ、今年第3回目なんだけど、全2回とも、それこそ、はっけよーいでね、勝負でね、はっけよーい。ね、どう考えるかっちな問題だね。まあ、ちょっと、暗いかな、重いかなと思いつつもね。まあ、今日3回目。昨年度 NHK で放送されていたマッサンってやつね、
はい、
朝の
連続テレビドラマ、
そう、あれね、日華ウイスキーを起こした、要はサントリーで、ね、いろいろお世話になった竹鶴正隆で、シャロン・ケイト・ホックスっていうアメリカから来た役者さん、本当に上手だったね。
奥さんのエリーをやった人ですね。
エリーやった人、はい、リサさんだよね。本来リサさんだよ、本名、本名っていうか竹鶴の奥さんで、エリーさん。それで実はね、みんな気がついていると思うんだけども、本当に脇役にいろんな人を配して、さすが NHK だと思ったね。何が NHK か、さすがっていう意味は NHK 褒めてるんじゃなくて、今金があるの NHK だけだよね。
豪華な俳優、
豪華、それも有名な人ばっかりじゃなくて、その味が その役でその人だったらこの味が出せるっていう人ピックアップだよね、
うん、
小池栄子が抜群の役やったもんだから、最近出るわ出るわ、うん、CM やっぱり目つける人っていっぱいいるんだなと。本当にすごい人たちのそのバランスができていてね。であそこの日家の、まあ、竹鶴のウイスキー作りに、まあ、要は基本はそこにあるんだろうけど、その心を伝えてるんだよね。その人が人を思いやる、俺ずっと繰り返し人が人を思いやる なんだけど、本当にね、その時その時でね、その人が人を思いやる、そういう、それをその1年間のわずか15分の、いいなってついつい思っちゃった。 IT っていうでしょ、 IT インフォメーションテクノロジーだから、情報伝達の技術っていうことじゃね、
うん、
と情報ってなくて情報をお知らせするじゃんね。情報って一言にすると一つの、要はそれこそ情報だよ、
はい、
だけど情と報を分けりゃ情を報ずる、伝えるで、だから情ってのは心だからさ、日本の漢字ってものすげえ一家用にも理由付けが可能じゃんね。
情に報いる、
報いる、情に報いるだそうじゃん。ね、報じるだっていうわけじゃん、意味だから。それからやっぱりその人材だって人の材料と書く、それを人材の財という財産に変えりゃ人材で、今さっきのマッサンじゃないけどさ、人が人の心を思いやるとね、今まで単なる他人がさ、知人になって、知人が友人になって、友人が親友になって、今度親友が信者に変わってくるよね。その人の言うことは何でも信用するって、何でもあの人の言うことはすごいっていう、そうなったら万道に春を生ずる人になるわけだよ。そうするとね、ある本にこんなこと書いてあって、値段つけてみろって。他人は0円だ、自分にとって、うん、他人は知らない人だから0円、価値がない、
うん、
ね、はい、それがちょっと知人になった、名刺交換会で知人になりました、じゃあ知人1万円、
うん、
はい、それが今度は何回か話してるうちに、あいついいやつだって、友人になった、ほんと1万円が10万円になったね、友人で、友人で、今度はそれが本当に観覧深く共にして、仕事なら仕事でお互い助け合った、あるいは人間としていろんなことで思いをお互いが分かち合って、苦しみ分かち合い、喜びを分かち合った、親友に変わった、100万円でね、1000万でもいいんだけどさ、今度はそれがもうあいつの言うことなら何でも俺は聞く、あれ向こうは俺ね、俺の言うことは向こうは何でも聞く、そうだ、それは信者でね、まあこれは宗教の世界入っちゃう、そうとそれ足し算すると自分にはどのぐらいの財産があるのかなっていうことさ、今言いたいのはね、知人が1万円だ、友人が100万円だ、5万円だ、10万円だって、まあ何でもいいんだよ、いくらでも。それ足し算した時に自分はいくらの財産持ってんのかな、人という目に見えない財産を持ってんのかな。でそんな時に今言う人の財の人材が 財産の財に変わると人材で、それは 儲けじゃんね、人の儲けじゃん。だからその要は金儲けじゃなくて人儲けじゃん。うん、人の儲けだよ、
うん、
人儲けっていう、これはもうとても大切だと思うんだよね。財産ってね、財産って確かに財に変えられるも、金銭に変えられる財も大切なきゃ困るんだからさ。でもやっぱり、うん、人材という財産、人の財産も持つような人間になれればこれは嬉しいんじゃないかな。それは日本人が日本人をっていうだけじゃなくてね、外国の人だって、外国人と結婚する人だって、そういう日本人的なものの発想の仕方、勝ち負けじゃなくてさ、金を儲けたから勝ちじゃなくてさ、そういうことが可能になっていくとすげえいい社会なんじゃねえかな、すげえ思ってんだよ。で2018年学校ではある大変なことが始まります。何でしょう。
あと3年後ってことですか。
そうですよ、道徳ってのが始まるんですよ。
あ、はいはいはい、
道徳
私たち子供の頃ありましたけどね、はい、
今ねやめちゃったでしょ。
ないんですよね、
やっぱりね。
また復活ってことですよね。
復活だからやっぱりそれはね、本当は家庭の教育があって、学校の教育があって、社会の教育があってっていう三位一体じゃないと人間なんか育たないんでね、うん、当然子供のうちに家庭がどうしつけるか、どういう教育をするか、そして学校の先生がどう教育をするか、社会に出た時の社会の教育って厳しいじゃんね。ダメなもん出されちゃうじゃんね、どんどん。あのね、こんな話があるのよ。ある若い夫婦に子供が生まれました。その子供は脳に障害のある子でした。翌年弟が生まれました。そしてそのお兄ちゃんが小学校に上がるまで、幼稚園ぐらいまでは弟と兄ちゃんは、まあ俗に言う兄弟喧嘩ってやつがかなり多かったと、兄弟喧嘩してたと。でその時にこの弟はね、兄ちゃんなんて頭おかしいじゃねえかっていうことを言ってた。それを聞いた母親つらかったけども何も言わないで我慢してた。そしてそのお兄ちゃんが小学校1年になりました。そして数ヶ月経った時にお友達を自宅に呼びました。恐れていたことが起きました。兄ちゃんはその友達をポカポカと叩き始めたのです。その時に弟が出てって、兄ちゃん叩くなら僕叩いてって、僕痛くないから。それを聞いたお母さんはふっと思って、坊やありがとうと思ったってね。でもその時にも母親は何もその中に入っていかなかった。そしてその弟が今度は小学校1年生になりました。弟の隣は左手の不自由な子供でした。体育の時にその不自由な子は着替えで手間取って集合時間に遅れました。でも3回目からは遅れませんでした。先生は担任、先生は不思議に思ってクラスの様子を見に行きました。果たしてそこには着替えを手伝う弟の姿がありました。先生とっても嬉しかった。でもそのことを子供にはその時には言いませんでした。そして7月七夕、短冊に子供たちが願いを書きました。集めた先生はふとこんな言葉が書かれた短冊を見つけました。どうか隣の子の左手を直してやってください、神様お願いですと。先生はとても嬉しくなりました。でもまたそのことを子供たちに言いませんでした。そして1学期の最後の1学期締めの保護者会、授業参観会、授業参観が終わって最後のホームルームになりました。初めてその時に着替えの話、そして短冊の話を子供たちにしました。するとその左手の不自由な 子供の親、廊下にいた親は教室に駆け込んできて、その弟の机のところまで来てしゃがみ込んで、坊やありがとうありがとう坊やと泣き崩れたっていう話なんだけどね。その話をちょっと聞いた時に誰もが、いやそんな小さい小学校1年生なのに立派な子供だねって、偉いね、すごいねその子供はって思うんだけど、そこで少し大人としてはね、そういう子供を教育してきた、育てた家庭、その親、そして左手の不自由な子供だって、自分で着替えなさい自分でやりなさいとしつけた、そういうことをやってきた、だから自分で一生懸命着替えてたと思うんだよ、
うん、
そしてそういう親の家庭、親の教育、家庭での教育をふっとその先生が、まあどこまで見抜いたか、その要はその都度その都度言わなかった、
うん、
そして様子を見て、その叱るべき時にみんなに話をした。これやっぱね、家庭の教育と学校の教育がマッチしてんだよ。どうかね、今日のそんな話どう思う？今月はね、心について話してんだよね。
なるほど。要は、一緒に生きていくっていうことがどういうことなのかっていうことを子供たちの方が素直に私たちに教えてくれますね。
そうだ、だから純粋だからだよ。だからやっぱり人ってやっぱり人でなきゃいけない。俺人間と人ってのもね、すげえ区別して使ってるつもりなんだよ。人間って生き物なんだよ。生存とかあるいは存在とかっていう言葉で表すんだけど、飛行機が落っこっちゃった助かったってのは生存だよね。ところがその人が生きていく過程の中でどういう生き方をしたかってのは存在につながるんだよね。それは生存じゃないんだよね。だからやっぱり存在につながるような生き方したいな。どれだけ生きたかじゃなくて、どんな生き方をしたかっていうことを問われる人生でありたいねと思ってんだけどさ、偉そうに言ってんだけどさ、なかなかできないよね。